帝京長岡プレゼンツラジオ版オープンキャンパスシーズン6。さあこの時間はですね、今日先ほどですねウィンターカップ準々決勝を終えたばかりの帝京長岡高校男子バスケットボール部から柴田監督と2週に続いて、2週続いてお電話でお話ししていきます。柴田監督よろしくお願いします。
どうもこんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
すいません、試合終了後すぐで、
はい、疲れのところ
疲れのところ本当申し訳ございません、
はい、とんでもないです。
ありがとうございます、
はい、
準々決勝、まあ、ベスト8進出し、はい、はい、今日もう先ほどですね福岡第一高校と、うん、
はい、
はい、まあ、去年も準決勝で戦った相手ではございますが、はい、結果から言いますと53対68で、はい、敗れるという結果になりました。
そうでしたね、
はい、柴田監督、はい、率直に今日の結果、はい、振り返っていかがですか。
そうですね、内容としては、うん、よく3年生頑張ってくれた、うん、ところがあって、ただやっぱりスタートがちょっと硬くてですね、
はいはいはい、
前半ちょっと自分たちの思い通りにいかなかったところがちょっと悔やまれますけれども、
はい、
後半ですね非常にこう、3年生中心によく頑張ってくれたので、まあ、また次にねつなげられるような、うん、そういう、選手っていうか生徒、の様子を見れたので、はい、よく頑張ってくれたなというふうに思います。
はい、
はい、
男子バスケ部今年度すごくこう出ていただいてて柴田監督にもたくさんお話伺ってるんですけど、
はいはい、
インターハイ予選後ぐらいはかなりまだまだ足りない部分があるっていうふうに、
はい、そうですね、
柴田監督おっしゃってましたけども、
はいはいはい、
すごくこう成長して一番成長見れたのかなっていうふうに僕は感じているんですが、
おっしゃる通りでですね、
はい、
ようやくチームになったなっていうところで、うん、ここで3年生解散というので、
ね、
もう僕もちょっとよくねようやくこう3年生チームらしくなってきたなっていうところで、うん、出したので、今はまだ成長してる最中だったんですけどね。
いや本当にそうですよね、うん、
はい、
1回戦の広島南に、勝利して、うん、まあ、インターハイベスト8のチームに勝って、
はいはい、
一気に勢いついたなという感じもして僕は見ていたんですが、
そうですね、おっしゃる通りです。
で、はい、今日試合でいうと前半30対19で折り返し、
はいはい、
第3クォーターで一気に点差を縮める場面あったんですが、前半を終えて柴田監督的にはどういう風な選手たちに声掛けされたんですか。
前半終わったところではもう君たちらしくないぞと、
うん、
帝京長岡の選手らしくないぞと、うん、もっとこう思い切ってね、半分に悔いのな残らないようにねやろうということで、まあ、奮起を促して、本当子どもたちもねお互いに声掛け合って、
はい、
うん、このままじゃ終われないぞっていう雰囲気をね、ベンチも応援席もみんながこう作ってくれて、それに応えてくれたのが第3ピリオドだったですね。
いや本当に第3クォーターすごくいいゲームで、はい、福岡当然ですけどやはり勝った福岡第一も、うん、それに対してこうやっぱり戦う姿勢を見せて、非常にいいゲームだったなというふうに、
はい、締まっていいゲームだったです、うん、本当に。
でコネ君が、まあ、去年も2年生で活躍して、
うん、
で最上級生になって、
はい、
このウィンターカップのコネ君がすごくこうなんて言うんでしょうね、大黒柱というか精神的にもすごく柱だなって感じしました。
そうですね、
うん、
キャプテンはうちのチームにはいて、ゲームキャプテンもいるんですけれども、はい、うん、やっぱり経験が一番あるのがコネなんで、
はい、
そういった意味ではもうキャプテンシーン、リーダーシップをね取ってやるんだぞっていうことで話してて、そういったところではよく期待に応えてくれたなと思ってます。
そうですね、はい、で第4クォーターで5ファウルで、ファウルアウトになってしまいまして、本人もすごくこう泣いてる姿なんかがちょっと印象的だったんですけど、ね、監督からはどういうふうに声かけましたか、試合後。
うん、終わってから、まあ、負けたのはね、うん、僕も本当に笑顔をみんなでね、笑顔で終わりたいなと思ってて、
うん、
そういったところでミスしたり、 まあ、涙流すなと、悪いのはね、あの監督指導者が、
うん、
こう指導しきれなかったところだから、みんなはね全力でやってくれたから、前向いてね、次に向けて、あの頑張ってほしいなっていうことで声かけしました。
いや、はい、素晴らしいですね。でもこの姿を1年、うん、2年生は見てますから。
そうか、そうですね、
はい、この後も、はい、当然ですけど帝京長岡のこの伝統引き継がれそうですね。
そうですね、うん、卒業生っていうかこの3年生も、立派にね、あの巣立っていってくれて、そういう様子や、うん、あとはそれを見てる2年生1年生が、あ、よし、この3年生の分まで頑張るぞというふうにね、あの思って、くれたかなと。今日は最後みんなでミーティングしたんですけども、
はいはいはいはい、
うん、3年生立派に、あの後輩たちに声かけしてたんで、楽しみにしてます僕も。
そうですね、はい、もう柴田監督にとってはもう何年もずっと帝京長岡の育ってきた子供たちを見てきてますからね、
はい、そうですね、
はい、
そうですね、
やっぱこの伝統の熱いバスケっていうのをやっぱり来年度も、
ね、
はい、見れるのを楽しみにしたいなと思いますが、
はい、
今日もきっと、スマホやテレビだなんだでバスケットライブ見て、はい、帝京長岡応援していた新潟県民たくさんいらっしゃると思いますの で、
そうです、ね、
柴田監督代表してメッセージいただいてもよろしいでしょうか。
はい、はい、ありがとうございます。こう優勝はできなかったんですけども、うん、子どもたちの一生懸命頑張る様子やですね、そういう姿僕もちょっと感じることができました。それに県民の方々も先頭の欲しい感じてもらえてですね、少しでも勇気や励みになってくれたらありがたいなと思いますし、また今年以上のチームをまた作ろうと頑張りますので、
はい、
今後もまた応援していただければ幸いです。何卒よろしくお願いいたします。
こちらこそです、はい、ぜひ、はい、生徒さんには胸を張って長岡に戻ってきてくださいとお伝えください。はい、
わかりました、
はい、
それより伝えておきます。
こちらこそです、お忙しいとこありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、
ありがとうございます。
この時間は帝京長岡高校男子バスケットボール部の柴田監督とお話伺いました。柴田監督ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。どうも失礼します。
サウンドスプラッシュ、ここまでは帝京長岡高等学校の提供でした。 77.5 FM 新潟